目黒観光まちづくり協会プレゼンツゆるやか目黒ラジオ、この番組は目黒に関することをゲストを交えてゆるやかにお届けする観光トークバラエティです。
皆さんこんにちは。違うな。はい。
そんなもんです
よ。皆さんこんにちは。目黒観光まちづくり協会事務局長の石田です。この番組のパーソナリティを担当します。そして
番組アシスタントの石倉です。皆さんよろしくお願いします。そして
事務局の門藤です。そして
事務局の浅野です。そして
はい、井上です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。台風1号が5月になって初めて第1号がね発生したということで、こちらに今向かっているようですけれども、本当に沖縄のね方々、十分注意していただいて、毎年4月には第1号がね発生するらしいですけどね、だいぶ遅いようです。ただ梅雨前線をね刺激して大雨になるようですので、皆さん注意してお過ごしください。それではコーナーに行きましょう。
ゆるめぐイベントレポート。今回は5月18日から19日の1泊2日で実施した金沢観光応援ツアーをご紹介します。このツアーは目黒区の友好都市である金沢市が能登半島地震の影響で観光業がダメージを受けていることから、それを支援する目的で企画されたツアーです。3月に目黒区報や協会ホームページなどで募集をしたところ、およそ260名の応募があり、抽選により当選した20名の区民が参加しました。
はい、ということでね、今回1泊2日で金沢に行ってまいりました。1日目は金沢駅について貸し切りバスでね、中型ですけれども、東茶屋街、それから、昼食を兼六園にある堤亭で取って、兼六園から金沢町方へ、それから小山神社ということで、前戸さん、向こうのねボランティアガイドさんに説明を受けながら歩きました。2日目は朝から、妙龍寺、これは忍者寺と呼ばれているところですけれども、見学。それから石川県の観光物産館でね、金箔張りの体験ということで行いました。その後、近江町市場はもうフリータイムでお昼をね取っていただいて、最後金沢駅で流れ解散というような工程で2日間行いました。
参加者に2日目の妙龍寺の待ち時間と帰りの新幹線の乗車前にインタビューをしましたので、お聞きください。
お疲れ様です。目黒観光まちづくり協会でインターネットラジオをやってまして、協会のホームページとかでもお聞きいただけるんですけど、ちょっと1日目の感想を一言ずついただいてもいいですか。
もう初めてなんですよ、
はい、
それでもういろんなとこ連れてっていただき、こういうツアーですと自分で調べなくて、ガイドさんが教えてくださってすごく良かったと思います。
自由時間はどちらかに行かれたんですか。
買い物いろいろして、そんな感じでした。
観光応援ツアーですからね、お買い物をしていただいたんですね。
そんな感じです。
はい、じゃあ2日目もよろしくお願いします。
こちらこそ。
金沢初めてなんですけど、街が綺麗だと工芸が綺麗で、たくさん綺麗なものを見れました。
2日目もよろしくお願いします。どうもありがとうございます。昨日の感想を一個ずついただいてもよろしいですか。
結構フリータイムが多くて、はい、で夜こうなんだっけ、その金沢城公園とかゆっくり歩いてきて、
ああそうですか、行ったんですね。
来ました。5時間ぐらい外に連れて、
すごい。
金沢城公園ライトアップしてて、
もうライトアップしてたんです
ね。そう、よかったし、あとなんかたまたまなんだっけ、あれ、おわらし、おわら流しか、これも見に行けて、茶屋街の方まで歩き行って。割とこうね、団体旅行だとフリータイム少ないんですけど、今回フリータイムが多くてよかったですね。
兼六園の説明も分かりやすくて
結構日差しが強い中長時間歩きましたけど、はい、その後も5時間も歩いてたんです。じゃあ2日目もよろしくお願いします。
お願いします。ありが
とうございます。
檀家さんどうするんだろう。
荒木さんちょっとインタビューいいですか。あの教会のネットラジオで、
ここで、
あ、今今も撮ってます。
はい、
荒木さん今回、
はい、
あの参加していただいて、
はい、
ちょっと奇跡が起こったというふうに聞いてるんですけど、
はい、
どんな奇跡が起こったんでしょうか。
奇跡っていうよりも今回金沢来たのが初めてなんですけど、はい、この260人中20名という超難関の選抜に合格しまして、はいはい、それでお会いした方が、14年ぶりに昔あの少年野球で一緒だったご父兄と再会することができました。今朝は朝食の時にその昔話をしながら大変いいお話ができたこと喜んでおります。
260人の応募で20人と、
はいはい、
その枠にお二人とも入って、
そうなんです、で
目黒で十何年会ってなかったのに金沢で再会した、
そうなんです。
すごい奇跡
です、 すごい奇跡ですね。260人中20名というのも奇跡ですし、逆にその中でその20人の中で夫婦2組が会うっていうのもこれは僕は奇跡だと思ってびっくりしました。
すごい、もう
すごくいいツアーでしたなと思って喜んでおります。
いや本当にその話聞いて我々もちょっと嬉しかったですので、
ありがとうございます、
はい、じゃあ今日は一緒にお話ししながら、
そうですね、はい、
はい、
で昨日から今日また楽しいツアーで楽しみたいと思ってます、
はい
はい、
じゃあ今日もよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、大丈夫です。お疲れ様でした。まず初日お天気がすごく良くて、もう最高の旅行日和 で無事に丸2日楽しいところ回って、もう満足の旅行でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。大変お世話になりました。石川県がこんなに素晴らしいっていうことを改めて感じました。また伺いたいと思っております。ありがとうございました。
ありがとうございました。感想。
あ、はい、一度落選したんですけども、キャンセル待ちの方で参加できてとっても良かったです。一人で参加ですけどお友達ができましたし、ちょっと日頃にお付き合いがある方とご一緒できたのでとっても良かったです。ありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、
能登の復興を応援しております。頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、ということで、天気も良くてね、なかなかちょっと1日目は暑いぐらいでしたもんね。
そうでしたね。
なのでちょっと具合のね悪くなった方もいらっしゃいましたけれども、大事にはならずに済みました。皆さんすごく喜んでいただいて良かったですけれど、石倉さんはもう金沢行きつけていますけど
行きつけではない
けど、どうですか。
金箔貼りって何に貼るんですか。
姫手鏡、こういうちっちゃいね、取っ手のついた鏡の裏側に金箔を貼るんです。
一面。
あれだから選ぶので2個とかできるんだっけ。
折りたたみ式の手鏡の場合は2面
か。
でも今回は取っ手付きの片面の鏡だったんで1面。
それにより値段が違ってくる
んですか。そうですね、うん、でもっと大きいのもあるので1250円ぐらいからだっけ。
値段ね、わかんないですけどまた適当な
からっていう値段だ。ちょっと
それを持って帰れるっていうこと
ですね。そうですね、お土産に持って帰れるっていうことで、
なんかその絵柄のひな形があってそれを選んでそれをかたどってなんか貼っていくみたいな、
ベタじゃなくてなんかあるん
です。型紙があってね、それをまず貼ってそこに金箔を押し付けて、その穴の開いたところだけ
つくように、
そうそう、くっつけるっていう感じ。なかなか緊張するもんだよね、やってみるとね。
やってないんだ。
そっか。下見でね、やってみたんですよ、一応。どんな風にやるのか。結構、でも、同じ値段で、柄によって、金が残るところが多い、少ないあるから、金が残るところ多い方が、なんかお得感はあるな、みたいな。下世話な話になっちゃいましたけど。やったことはあります？金箔あるって。
いや、ないですけど、ちょうどそう、金沢のお土産で、うん、その金箔を貼った、手鏡をいただいたことがあって、折りたたみ式のやつ、すごい雅で、やっぱ金が貼ってあるとこう高級感があって、いつかいいとこに行くとき使おうと思って、うん、怖くてずっとしまい込んでるんですけど、でもいつか使いたいと思います。
加藤さんは？
私はやっぱりそういうふうになんかお土産でいただいたので、確かに鏡を2つ折りになるものの、うん、金箔のあるものは持ってますね。そう持ってるだけですね。はい、あとは日本酒に入れてこう飲んだりするのご存知ですか？ああいう方が好きです。
なるほど。金箔入りの
日本酒。金箔入りで、はい、体にそうで。
あの金沢行かなくても大円寺さんでね、金箔貼る
薬師如来
ね、
体の自分の気になるところに同じ箇所に貼ると
治るみたいなね。あの正面入った右側に鎮座してますけど、まあ、なかなかいい体験をできたいかなと思います。ということで、それぐらいでいいですかね。
ずいぶん簡単に金箔針の話しかしないんですなかなかの工程だったと思いますけど。
どうでした、井上さん、こういう感じで行ったの初めてだもんね。
そうですね、あの旗持って歩くのは初めてでしたけど、兼六園を、まあ、金沢のガイドさんに案内してもらいながら歩くっていうのは、今まで何回も行ってないか、兼六園行ったことありますけど、
行ったね、うん、
やっぱり普通に、あ、綺麗だなって通り過ぎちゃうのと、やっぱガイドさんに説明してもらうのでは全然見え方が変わってくる。
そうですね、
まあ、何にせよ日差しが強くて
焼けてたもんね、真っ赤の
3時間くらいか。
そうですね、歩いたもんね。
あとあの妙龍寺、
はいはい、
ここはあの一回石倉さんと局長3人で行ってますけど、うん、そこはやっぱ面白い。
面白いね。
ガイドの方の説明がものすごく上手というか巧妙というか、まあ、ボランティアガイドさんじゃないんでしょ
う
ね、
うん、
前回に3人で行った時と多分同じガイドさんだったんじゃないかなと思うんですけど、アドリブなし、流れるような
本当に流れるようにね。
最初にあの本堂で音声が流れて、うんうん、お寺の概要とかの説明、うん、まあ、ちょっと小難しい話はそこで終わって、うん、あとは実際にお寺の中をいろんなからくりを説明してもらいながら、そのガイドさんは面白いところだけをこう説明していってくれるっていう感じで、40分
ですね。そうですね、
あっという間、うん、そこはもうぜひ行ってほしい。
忍者寺って書いてあるんですけど、忍者とは関係ないんですけど、要はね、金沢城の出城扱いみたいなあのお寺さんなんですね。だから攻められたらそこで食い止める仕掛けがいっぱいされてて、うん、あの隠し落とし穴とかね、隠し部屋みたいな、
あれ楽しそう
ですね。楽しかったね。4階7層だっけ、3回流そう、なんかそのような説明なんで、あんまり
また
曖昧なあれで、うん、まあ、すごく見どころ満点で、で、参加された方もおっしゃってたんですけど、なかなか個人で来るとこういうコースで見れないですよねっていうんでね、すごく喜んでくれてました。
そうですね、観光応援ツアーっていうことで来ましたけど、我々いつもあの金沢マラソンと100万石祭りの時期にブース出店で行ってるんで、多分一番人が多い時に行ってるんで、
そうだね、う
ん、でそういうイベントじゃない時に今回初めて行って、
あ、そういえばそうだね、
この、まあ、近江町市場とかの人の入りが、うん、これは少ないのか多いのか、まあ、それなりに人はいっぱいいたんで、
いたもんね、
まあ良かったなっていうのと、うん、参加していただいた方もなんかいっぱいお買い物されてたみたいな。
そうですね、
目的は果たせたんだ
よね、うん、ほんとほんと外国の、ね、旅行客が
本当多かったですね。円安だからですか？
あ、それは大きいでしょうね。石倉さんもね、あれだよね、マラソンと100万石以外には行かないね。
あ、ずっと昔に行ったことはあって、あ、 そっか、それで妙栄寺知ってて、あ、そうなんだ。で、この間お二人に紹介
したんですけど。あ、そっか、石倉さんの紹介だったのか。行
きたい。そうそうそう。
あれ手裏剣投げたのもその時だっけ。
あれは西茶屋街。それはその時だね。妙栄寺から西茶屋街行ったんじゃないか。
1個前だ。
1個前です。その年です。
おととし忍者、
そうそう、忍者博物館じゃなくて、なんだっけ、
そんなとこ
行って、忍者
ミュージアム、手裏剣投げ、
その次の年に忍者寺に行った。
そうそう、そんな感じだね。
井上さんはその忍者ミュージアムに行きたがって
、絶対入るみたいな。
そう行って、なんかうーんって思って、そんなとこよりアミオリジンのが楽しくないと思って。
そんなとこより絶対まずいと思って。
そう
喜んでたじゃん、手裏剣投げて。
うん、喜んではないです
。なかなかできない、他ではねできない体験をしてきましたけど。
はい。
はい、まあ今回ね、いろいろ回らせていただいて、でやっぱりね、フリーにしたのが良かったのかもしれないね。
そうですね。
うん、お昼は1日目のお昼だけなんです、つけたのがね。食事は、あとホテルの朝食か。で夜はフリーにして、次の日のお昼も近江町でフリーにして、皆さんにね、自由に食べていただいたっていう。
結構一人でいらっしゃる、参加された方もいましたけど、お友達ができた。
うん、ほんとね。
結構80代の参加者の方もいましたけど、
うん、
とても元気で。
ほんとだよね。みんな自分で調べてね、
はい、
こう行くんですみたいな、細かくね、メモして、言ってました。機会がありましたら、ぜひ、金沢に来てくださいませ。
番組では皆さんのご感想、ご要望をお待ちしています。メールアドレス、ゆるめぐ、@目黒-観光.com までお送りください。
それではまた次回まで。さよなら。
さよなら。